調整トピックス。町役場からのお知らせ。町議会議員選挙の投票日は10月1日日曜日です。問い合わせ選挙管理委員会事務局、電話内線3225。任期満了に伴う愛川町議会議員選挙定数14人を次の日程で行います。告示日9月26日火曜日、期日前投票9月27日水曜日から30日土曜日まで、投票10月1日日曜日午前7時から午後8時まで、開票10月1日日曜日午後8時45分から文化会館3階大会議室で即日開票します。立候補予定者事前説明会。町議会議員選挙に立候補を予定する方を対象に事前説明会を開催します。出席者は1候補者につき2人までです。日時8月23日水曜日午後1時30分から、場所役場庁舎4階会議室。主な内容、立候補の届け出について、選挙公報掲載申請について、選挙運動費用の収入支出報告について、公費負担制度について。立候補届け出の受理、日時9月26日火曜日午前8時30分から午後5時まで、場所役場庁舎4階会議室。明るい選挙推進協議会委員が決まりました。問い合わせ選挙管理委員会事務局、電話内線3225。明るい選挙推進協議会の新メンバーが決まりました。任期は令和8年7月までの3年間です。この協議会は昭和37年の発足以来61年にわたって国政選挙、地方選挙を問わず民主政治の基盤となる選挙が明るくきれいに行われるよう有権者や候補者への呼びかけを行っています。これからも町民皆さんに有権者としての自覚を高めていただくため、新有権者への啓発活動や選挙時の街頭啓発、小中学生からの選挙啓発ポスター募集などの活動を行っていきます。明るい選挙推進協議会委員。行政区、氏名の順に読みます。川北、麻生光明、宮本、吉永和子、原臼、小島明子、両向井、山口義弘、細野、染谷圭一、市川泉、田代、斎藤康子、荻田瞳、隅田、松田より子、三瀬、中村節子、田中智子、会長、小沢、中溝博美、副会長、美濃和、馬場清美、春日台、藤原由美子、大塚明美、六倉、吉田澄美、大塚、真田愛子、上熊坂、坂出二重、杉山保つ、熊坂美恵子、森厚子、北谷はすげさん、小島ひろみ、新坂、稲福明子、半縄、矢後恵美子、坂本、内野直子、桜台団地、久野悟、副会長、桜台、鈴木美恵子、顧問、原田信子、紀藤京子、神崎夏子。新型コロナウイルスワクチン令和5年春夏接種のお知らせ。 問い合わせ、健康推進課、新型コロナウイルスワクチン、接種推進班、電話、内線3345。新型コロナウイルス感染症による重症化リスクが高い方などを対象に、ワクチンの令和5年春夏接種を実施しています。接種対象で接種を希望される方はお早めにご予約をお願いします。接種対象者、初回接種、1、2回目接種を受け、最終接種日から3ヶ月以上経過した次のいずれかに該当する方、65歳以上の方、5歳から64歳までの基礎疾患などを有する方、64歳以下で医療従事者、高齢者、障害者施設に従事している方、接種費用、無料、町内の接種場所、町内協力医療機関での接種をお願いします。最終接種日は8月29日火曜日となります。集団接種は終了しています。9月以降の秋冬には対象者への追加接種、また春夏接種の対象に該当しない5歳以上の方への接種を実施する予定です。詳しくは国の方針が決定したいお知らせします。予約方法、お電話の場合、コールセンター、電話 0570-200-096、受付時間、平日の午前9時から午後5時まで、インターネットの場合、二次元コードから24時間受付可能、二次元コードがあります。
もしものために、徘徊 SOS ネットワークに登録を。問い合わせ、高齢介護課、長寿生きがい班、電話、内線3338。徘徊 SOS ネットワークは、家族の申請により、事前に登録された情報を活用し、外出中に道に迷う可能性のある高齢者などが、一刻も早く発見できるよう、町や厚木保健福祉事務所、警察などが相互に協力して捜索を行う体制のことです。登録は随時、町で受け付けています。見守りラベルシールを交付しています。徘徊高齢者等、見守り支援ラベルシール交付事業を実施しています。行方不明になった際に、衣服や持ち物に貼られたラベルシールの二次元コードが読み取られると、あらかじめ登録された家族などへ瞬時にメールが送信されます。そのメールから発見者とインターネット上の伝言板機能を通して情報交換をすることができ、引き渡しまでを迅速に行うことができます。対象者、次の要件をすべて満たす方。町内在住で認知症またはその疑いにより外出中に道に迷う可能性がある。徘徊 SOS ネットワークにすでに登録している。登録はラベルシール交付申請と同時に行うことができます。交付内容。ラベルシール30枚。うち、対戦ラベル20枚。対戦は洗いに耐えられるラベル。蓄光シール10枚。蓄光は暗闇で光るシール。対戦ラベルは洋服の目立つところ、背中上部、右腕上腕部などに貼って使います。蓄光シールは持ち物にご使用ください。町民の皆さんへのお願い。見守りラベルシールをつけた方が道に迷ったり、困っているときは自宅へ帰れなくなっている可能性がありますので、相手の目線に合わせて優しい口調で話しかけてください。その後、1、二次元コードを読み取ってみてください。2、 読み取ると家族の方などに発見の情報が伝達されます。3. 表示画面の指示に従い、位置情報などを入力してください。4. 家族の方などと伝言板を通じ、情報交換してください。5. できる限り家族が来るまで付き添っていただくか、近くの交番まで連れて行ってください。発見情報がメールで届き、伝言板を通じて発見者と情報の交換。なお、この画面は発見者とご家族の方のみ見ることができます。町ホームページ、認知症対策の QR コードがあります。社会福祉士から、地域の民生委員、児童委員さんってどんな人？問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班、電話、内線3352。担当地域を日々見守り、皆さんの生活の困りごとや不安などに耳を傾ける地域福祉ボランティアです。今では全国でおよそ23万人を超える民生委員、児童委員が活動しており、町内では64人の委員が活動しています。活動を大きく分けて2つ。担当地域にお住まいの方、特に高齢の方や障害がある方、子どもや子育て世帯の見守り、声かけのほか、訪問活動などを通して、生活上の様々な相談に応じます。町役場をはじめとした支援機関と皆さんのパイプ役として、相談内容を必要に応じて支援機関へつないだり、支援機関からの情報を皆さんへお伝えします。合わせて知っておきたい、災害時要援護者避難支援制度。重度の障害がある方や、一人暮らしの高齢の方など、災害時に自力で避難することが困難な方に、あらかじめ名簿登録をしていただき、その情報を関係部署や行政区、民生委員、児童委員が共有することで、災害時の安否確認や避難支援体制づくりを進める制度です。障害のある方の登録は福祉支援課へ。高齢の方の登録は高齢介護課、電話内線3338へ。より安全な通行を、町内の道路整備を進めています。問い合わせ、道路課、道路整備班、電話内線3418。本年度も町内各地で道路整備を実施しています。これまでに半原地区、中津地区で町道の舗装整備を行い、より安全、快適に道路を通行できるようになりました。町立心身障害者作業所、アリンコ作業所の指定管理者を募集します。問い合わせ、福祉支援課、障害福祉班、電話内線3352。地方自治法第244条の2、第3項及び愛川町立心身障害者作業所条例第6条の規定に基づき、町が設置する心身障害者作業所、アリンコ中津作業所、及びアリンコ高峰作業所の指定管理者を募集します。施設概要、障害者の日常生活、及び社会生活を総合的に支援するための法律、第5条第14項に、規定する就労継続支援 B 型の指定障害福祉サービス事業所として、アリンコ中津作業所を主たる事業所、アリンコ高峰作業所を従たる事業所に位置づけ運営しています。開所時間、午前8時30分から午後5時まで、町長の承認を得て変更か、休所日、土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日まで、町長の承認を得て変更か、利用者、15歳以上の 知的障害者、身体障害者、精神障害者。指定管理者が行う業務、利用者の技能習得のための作業訓練、利用者の人間関係や基本的な生活習慣習得のための指導、作業所の施設及び設備の維持管理、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に定める就労継続支援 B 型事業所に関する業務、その他町長が必要と認める業務。指定期間、令和6年4月1日から令和11年3月31日までの5年間を予定。応募資格、事業を行う能力を有する法人など。募集要項の配布、8月18日金曜日までの平日、午前9時から午後5時までに福祉支援課で配布します。募集内容や申請方法、選考方法など詳しくは募集要項をご覧ください。町ホームページからもダウンロードできます。住民提案型共同事業、令和6年度に実施する事業を募集します。問い合わせ、行政推進課、共同行政管理班、電話、内線3245。住民提案型共同事業は、住民活動団体からの提案に基づき、団体と町がそれぞれの特性を生かすことで、地域の公共的な課題をより効果的に解決し、より良い公共サービスの提供などを目指す取り組みです。町では皆さんとのパートナーシップによる活力ある共同の町づくりを目指していますので、多くのご応募をお待ちしています。対象事業、環境美化、子育て高齢者支援、防災防犯、教育、文化などの町内で実施する公益的な事業で、団体と町が共同で取り組むことにより、具体的な効果や成果が期待できるもの。ただし、町の他の補助金などを受けている事業や、営利事業、政治、宗教活動は対象になりません。詳しくは応募の手引きをご覧ください。応募資格、次の要件をすべて満たす法人または団体。町内に活動拠点がある。会員が5人以上。うち3人以上は町内在住。会則を定めている。適正な会計処理を行っている。応募期限、8月31日木曜日まで。応募方法。所定の提案書に企画書、収支予算書などの必要書類を添えて行政推進課へ。事前相談も受け付けます。応募書類や手引きは、行政推進課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町民活動サポートセンター、町ホームページで配布しています。町ホームページ住民提案型共同事業の QR コードがあります。町美化アダプトの活動団体を募集します。問い合わせ、行政推進課、共同行政管理班、電話、内線3245。公園や道路などの身近な公共スペースの美化活動を行う団体を、町が支援する町美化アダプト事業の活動団体を募集します。住んでいる町をきれいにしたい、そんな思いを持った皆さんの積極的な参加をお待ちしています。募集要件、定期的に公園や道路などの美化活動を実施することができる団体、行政区は除く。対象場所、町が管理する公園や道路などの公共スペース。活動内容、公園や道路の清掃、除草、樹木の剪定、草花の植え付けなど。町の支援、草花の苗の提供、活動表示看板の設置など。なお、令和6年度以降の活動が支援の対象です。 活動中の事故は町で加入する保険の対象となる場合があります。応募方法、9月29日金曜日までに申し出書を行政推進課に直接お持ちください。申し出書は行政推進課、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町民活動サポートセンター、町ホームページで配布しています。町ホームページ、愛川町、町美化アダプト制度の QR コードがあります。
人権擁護委員に大貫明子さん、大谷直和さん。問い合わせ、住民課住民相談班。電話、内線3319。人間関係をめぐるトラブルや家庭内の問題など、様々な人権相談に応じる人権擁護委員に大貫明子さん、半原が再任、大谷直和さん、隅田が新任として、7月1日付で法務大臣から委嘱されました。人権擁護委員は、町内に5人います。人権相談に応じるほか、様々な啓発活動を行っています。中村勲さん、中津。引木和子さん、中津。大貫明子さん、半原。野口博士さん、田代。大谷直和さん、隅田。行政相談委員に、小野沢正義さん。身近な相談相手になる行政相談委員に、小野沢正義さん、三瀬が新任され、7月1日付で総務大臣から委嘱されました。行政相談員は、町内に2人います。行政に関する意見や苦情、要望など、様々な相談を受け付けています。困りごとがあれば、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。吉川雄二さん、見ませ。小野沢正義さん、見ませ。福祉作文、ポスターを募集します。問い合わせ、福祉支援課、地域福祉班。電話、内線3353。福祉への理解や関心を深めるため、日常生活を通じて感じていることや体験したことなどを自由に表現した福祉作文とポスターを募集します。応募方法など詳しくは福祉支援課までお問い合わせください。応募対象。町内在住の小学生以上の方、高校生は町内在学も可。募集内容、各部門とも1人1点まで。作文は題名自由で、400字詰め原稿用紙5枚以内。ポスターは画用紙の大きさが45cm×30cm から55cm×40cm まで。水彩、油絵、クレヨンなどを使用。色を塗っていない箇所があるものは審査対象外。応募期限、9月6日水曜日。世界大会で優秀な成績。問い合わせ、スポーツ文化振興課。電話、内線3632。水田直弘さん、春日台と、北小路優子さん、中津が、6月25日、26日に、エジプトカイロで開催された第3回、フィンスイミングマスターズ世界選手権大会に出場され、水田さんはリレー2種目で金メダルと銅メダル、北小路さんは個人3種目とリレー1種目の全種目で銅メダルを獲得するなど、優秀な成績を収められました。顔写真を無料で撮影。マイナンバーカード休日申請窓口。問い合わせ、住民課住民窓口班。電話、内線3316。8月27日日曜日、午前9時から午後1時まで。 役場1階住民課。持ち物、本人確認書類。一点で良いもの、運転免許証、パスポート、在留カードなどの観光庁発行の顔写真付き証明書。二点必要なもの、健康保険証、年金手帳、学生証など。その他、送付された二次元コード付き交付申請書に必要事項を記入してお持ちいただくと、申請がスムーズに行えます。申請書をお持ちでない方は、本人確認書類をお持ちください。申請日当日にマイナンバーカードの受け取りはできません。混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。町ホームページ、無料の写真撮影、マイナンバーカード申請支援の QR コードがあります。